バッカスからの招待状、ブラッディ・マリー。いらっしゃい。いつもの彼の声がする。落ち着いているけれど、冷たくはない。かといって、親しいという印象は与えない。そう、空気のような存在だ。そのバーは、大手町の近くにあった。昼はビジネスマンで忙しいけれど、飲食街からは離れているので、夜はほとんど人通りのない、とあるビルの地下。知っている人でないと見過ごしてしまいそうな、小さな濃い紫色の看板に、白い文字で小さく書かれている、バッカスと。奥に時折見る男性客が一人。まだ時間が早いから空いている。スミレはほっとして一番のお気に入りの席に座った。カウンターの真ん中から二つほど入り口寄り。バーテンダーで店主の田中の横顔が自然に眺められる位置だ。と言っても田中に恋をしているので、その横顔を眺めたいというような理由ではない。正面切って座るとずっと話をし続けなくてはならないとストレスになるし、離れすぎると構ってもらえない。その中間の一番心地いい感覚を得られるのがこの席なのだった。田中の年齢は40を少し過ぎたところだろうか。綺麗にオールバックに撫でつけた髪。線が細い体つきに合わない濃い眉。いつも微笑んでいるような口元。いつもと変わらないことがスミレの精神安定剤になるような風貌だ。スミレは、元来一人でバーに来るような女ではない。それどころか、一人でレストランに行くことができるようになったのも最近だった。それをするようになったのは、彼女への対抗心からだった。広瀬真理子、元同僚だ。スミレにこのバーを教えてくれたのも、実はマリコだった。久保さん、今日はお早いですね。田中が程よい具合に温かいおしぼりを渡してくれた。この瞬間がとても好きだ。馴染みのバーでバーテンに名前を呼んでもらう私。まるでできるキャリアウーマンになったみたい。本当は、お茶くみコピー取りに毛が生えた程度なんだけれど。そうね、残業がなかったから。以前は残業なぞほとんどなかったので、恥ずかしくてファーストフードで1時間ぐらい潰してから来たものだが、最近は本当に残業が増えてきたので、こういうセリフも板についてきたように思える。と言っても、そんなことを思っている時点で、本当のキャリアウーマンじゃないんだろうけれど。マリコはそんなことを気にしたりはしなかった。彼女は人からどう思われるかビクビクしたりすることがなかった。とても綺麗で人目を引いた。会社で身につけている制服でも、どこがどうというのかわからないけれど、他の女の子たちより垢抜けて見えたし、私服に至っては追従を許さなかった。日本人がそんな色使いをするのはどうかというような派手な服をよく着ていたが、それがまたよく似合った。3ヶ月ほど前のあの日もそうだった。蘭の地紋の入った黒いシルクのタイトなワンピースに若草色のボレロ。 マラカイトの大ぶりな玉を贅沢に使ったネックレスをしていた。ハイヒールは濃い緑の7センチ。たまたまこの界隈を歩いていて会っただけなのだが、50メートル先からすぐにわかった。スミレはマリコと同期だったが、さほど親しいわけではなかった。そもそもマリコと親しい女なんかいるんだろうか。もしくは彼女が親しく従う女なんかいないかもしれない。そう思っていた。皆と会話しなくてはいけない時には自然とグループの中にいたし、話題の中心にいることも多かった。でもグループが男女混合になっている時には99%の確率で男性としか会話していなかった。男狂い、尻がる女、カマキリ、いろいろな陰口を言う人たちがいた。もう少しソフトに言うと、恋多き女ってところ。スミレは入社後すぐの同期会のカラオケでマリコと隣になり、東大くんとあだ名されていた銀縁メガネの同期との会話から、彼女の意外と理知的な手法を観察して感心した。東大くんの右側には彼を狙う別の同期の女が張り付いていたのだが、寄せばいいのに、東大くんに大学での専門のことを聞いたりして、素粒子の最新研究について語られて目を泳がせていた。この東大くんは場の空気を読んで適当に会話を打ち切るということができないたちらしく、他の人たちが無視して別の話をしている間も、誰にも全く理解のできない用語を飛ばしていた。その収集のつかなくなった会話をマリコが引き受けたのだ。ってことは、例えばそのヒックス粒子ってのはアイドルにまとわりつくファンみたいなものってこと？え、そうだな。有名になるとますますファンがまとわりついて身動きが取れなくなる。そうするとさらにファンが寄ってくる。そういえば似てるかも。ふふん、じゃあ東大くんに群がる女も似たようなものかもね。どんどん寄ってきて身動きが取れなくなってるでしょ。自分がモテる対象だと自尊心をくすぐってもらって、東大くんはちょっと嬉しそうになった。同期でも一番の綺麗どころであるマリコが隣に座っているし、しかも自分を狙うヒックス粒子の一人だと告白したみたいなものだ、と思ったらしい。実際のヒックス粒子は反対側に座っていたのだが、マリコは場をしらけさせる素粒子論をやめさせることができたので満足していたようだった。実際にマリコはその晩、東大くんをお持ち帰りしたらしいのだが、夢中になった東大くんの方が簡単に振られてしまったらしい。入社当時の話はどうでもいい。3ヶ月前にこの大手町でマリコにばったりと出会った話に戻らなきゃ。スミレは記憶を揺り戻した。あら、久保さんじゃない。こんなところで会うなんて。広瀬マリコに名前を覚えてもらっていたということに少し驚いた。こんばんは。外出して直帰なんだけれど、大手町まで歩けば定期が使えるから。広瀬さんは？ここで彼と待ち合わせしているの。ああ、そうか。当然って感じよね。でも、こんな何もなさそうなところで。その思いが顔に出たのか、マリコはくすっと笑った。 ここは彼の職場に近いのよ。それに、少し言いよどんでからにっこりと笑って続けた。久保さんになら教えてあげてもいいかな。ここにね、滅多な人には教えたくない隠れ家みたいなバーがあるのよ。言葉の魔法の使える女だった。久保さんにならと言われただけで、自分が他の同僚たちとは違うと言ってもらえているみたいに。スミレのように大衆に埋没しがちな女にとって、この手の言葉は麻薬みたいなものだった。その店がこのバッカスだった。彼が教えてくれたの。もともとは彼も尊敬する会社の先輩に連れてきてもらったらしいんだけれどね。ほら、いかにもただの会社って表構えのビルの地下にこんなバーがあるようには思えないでしょ？でも知る人ぞ知る名店なのよ。ああ、広瀬さん、いらっしゃい。入って行った時にバーテンの田中が親しげに声をかけたその様子に軽く嫉妬した。馴染みのバーのある自立した美女。同じ年に入社したのにどうしてここまで違っちゃうんだろう。スミレは小さくため息をついた。はじめは？マリコが聞くと田中は笑って答えた。今お電話がありましたよ。高橋さん少し遅くなるそうです。そう、ちょうどいいわ。そう言って、マリコはカウンターの田中の前に座ると、横の席をスミレに進めていった。偶然の出会いに乾杯しましょうよ。二人が座ると、田中はアボガドとエビのカクテルソースあえの小皿をすっと出した。カクテルのことなど詳しくなくて、メニューを見ながら慌てるスミレを見てくすっと笑ったマリコは田中にマティーニを注文した。ジンを少し多めに、でもドライマティーニにならないくらいで。かなり無理な注文だが田中は口先だけで笑いながらマリコが満足する完璧なややドライマティーニを出してやった。スミレにはその注文がとても素敵に聞こえたので小さな声で続けた。じゃあ私も、でもジンを少なめに。田中とマリコが同時に吹き出した。それから30分ほどしてマリコの彼が姿を見せた。とても意外だった。マリコは、羽振りのいい男や、見かけの突出していい男ばかりを漁っていると評判だったのに、その男と来たら、背が低くて、なんだか四角い感じの、ごく普通の青年だったのだ。マリコの彼とは信じられないほどに、洋服のセンスも変で、しかも、安物のように見えた。けれど、どういうわけだか初対面だというのに心が和んでくる不思議な魅力を持っていた。そしてその青年と話すマリコは未だかつて見たことがないほど生き生きとして幸せそうに見えたのだ。へえ、まるで別の人みたい。マリコという人物はスミレが思っているよりかなり奥が深そうだった。デートの邪魔をしたくはなかったので、スミレは早々に別れを告げて帰ることにした。この秘密の店を知って、マリコとも少し親しくなれるかも。そんな思いを持って帰ったスミレに、次の衝撃が待っていた。マリコが ことぶき退社をして東京から離れることになったのだ。あの四角い青年と結婚するんだ、広瀬さん。なかなかやるじゃない。でも、もう会えなくなっちゃうのは残念だな。それから、すみれは時々一人でバッカスを訪れるようになった。同じカウンター席に座り、カクテルを一杯注文する。小さいつまみも出してもらう。隣の青年が田中に今日会ったことを話すときに、そっと耳を傾ける。いいことがあったときには、自分の話も田中に聞いてもらう。かつては勤務中も、それからフリーの時間も、誰か親しい友達と一緒でないとならないかのような焦りを持っていた。実際にはあまり友達もいなくて、一人でいることが多かったのだが、それを楽しむまでには至らなかった。それがこのバーに来るようになってから、スミレは一人を楽しめるようになってきた。マリコのように恋多き女になりたいわけではないが、スミレはどこかでマリコの超然とした生き方に憧れているところがあった。そして、それは彼女の体型や装いではなくて、態度から生まれてくるのだということを少しずつ理解していたのだった。今日もお気に入りの席にすっと座ると、もう会えなくなってしまったかつての同僚に敬意を込めて、いまいましいマリコ、と脳内翻訳している赤いカクテルをさっそうと注文した。ブラッディーマリーをお願い。ウォッカを少し。強くと言ってみたいけれど、どうしようと口ごもっていると、田中が優しく微笑んで言葉をつないだ。はい、少し弱くしましょうね。
ちょっと悔しい。
でも、心地いい店なのよね、ここ。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回は八乙女優さんのブログ、スクリーボ・エルゴ・サムより、バッカスからの招待状、ブラッディ・マリーという作品をご紹介いたします。私はいつも言っていますが、下戸です。それはもう、立派な下戸です。でも友達はみんな飲めるんですよね。その飲んべえの友達は、トマトジュースとビールを割ると、朝からでもいけると言います。まあ、私だって朝一からケーキなら食べられますもんね。同じ？今回のカクテル、ブラッディーマリー、ブラッディーメアリーとも言うそうですが、調べてみたらものすごいバリエーションがあるんですね。ベースを変えたら、変えた数だけすべてに名前がついていますし、ブラッディーマリー自体にブイヨンを加えたり、セロリやその他の野菜や貝類のエキスを加えたり、ウスターソース、塩、胡椒、タバスコ、そういうもので味をつけたり、そういうものにもそれぞれちゃんと名前がついているのだとか。でも、ブイヨンやウスターソースやエキスなんて入れたら、アルコール抜いたら立派な一品になりませんか？写真もたくさん見ましたが、 とっても綺麗で美味しそうでした。私はノンアルコールでブラッディーマリーを作ってもらいます。ね、田中さん、カブラギさん、よろしくお願いします。ブラッディーマリーは朝から飲めるカクテルだそうですので、お酒の飲める方はお休みの日の朝に楽しんでみてはいかがですか？今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。